Alors donc c'est aujourd'hui la deuxième conférence du professeur Saito Maeshi qui a porté sur un sujet très important, cette fois pour les japonisants, après l'introduction générale sur la nature très particulière de la sinographie qu'il a esquissée la dernière fois, le décalage entre la langue parlée et le message écrit, le support écrit, qui constitue la base de la diffusion de la sinographie dans le monde extérieur à la langue chinoise. Nous allons voir aujourd'hui avec le professeur Saito ce qu'il appelle la fiction, la construction, la chimère, le mythe du pur japonais, qui est l'un des éléments déterminants de la littérature japonaise classique, puisque, comme vous le savez, elle est fondée, la poésie japonaise classique est fondée sur l'usage du pur japonais, du wago, par opposition à la langue chinoise. Alors nous attendons avec impatience ce que le professeur Saito nous dira à ce sujet.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Saito Maeshi, professeur de littérature chinoise et japonaise au département de lettres de l'Université de Tokyo. Je suis très honoré de pouvoir être ici parmi vous au Collège de France pour cette série de conférences sur l'écriture et la littérature chinoise et japonaise. Et c'est aujourd'hui la deuxième conférence de notre cycle. Du coup, cette conférence est celle qui suivra en japonais, mais ma présentation PowerPoint est traduite en français et M. De France reprendra en français chaque point de mon développement. À la fin de l'exposé, M. De France traduira à vos questions et mes réponses. Et je vous remercie par avance pour votre compréhension et votre écoute. Je commence. ここから日本語で始めさせていただきます。本日は和語という加工ということでお話をさせていただく予定です。最初にもたらされる文字というフランス語ではレクリティク・アンポクテという題でお話をさせていただくわけですけれども、まず最初に先週お話しした漢字圏というものについて簡単にもう一度申し上げておきますと、漢字というものが、甲骨文字を祖先とする漢字というものが殷の時代の甲骨文字の段階、それから周の時代にさらにそれが金文という形で大陸全土に広まり、そしてさらに戦国期に音声言語との対応関係を強めながら、今でいう日本でいうところの漢文、中国でいうところの文言、文言というものが成立し、それによって中国の文化的ないし政治的な統一体が完成したと、文化的というよりは政治的なという側面が強いかと思いますけれども、そういった統一体が完成した、それを第一次最初の漢字圏と呼ぶというようなお話をしました。でその中でその特質について述べてきたわけですけれども、そうした漢字圏というものが中国大陸で成立しますと、地理的には境界領域に位置していた大陸周辺の半島やあるいは列島、つまり朝鮮半島や日本列島ですけれども、そこでも大陸国家との関係に応じて漢字圏への参入が始まるわけです。後にこの段階ではまだ日本という名前ではないんですが、後に日本と呼ばれるこの列島においても漢字が用いられたという理由はまさにそこにあります。つまりその外交関係を結ぶためであって、その日本列島で話されていた言葉を表現するためではありませんでした。ただしそれは大陸においても、中国大陸においても事態は同じだったというふうに考えられます。これは先週お話しした通りなんですけれども、つまり大陸であっても、あるいは朝鮮半島や日本列島であっても、文字はその初めに、あるいはまた常にこのもたらされる、ここでフランス語でアンポクテというふうに訳していただいたのですけれども、もたらされるものでした。で州においては陰からもたらされて、朝鮮流域の呉や蘇という地域では黄河流域の中原からもたらされて、朝鮮半島や日本列島では大陸からもたらされたということになります。あるいはその漢字の始めとされる甲骨文字においても、これは神からもたらされたというふうに考えることができると 思います。つまりこれは日常とはの世界ではなく、日常の外側からということになるわけです。特別にもたらされたものということになります。でまた話し言葉というものが何というか日常の中で習得されるというもので、半ば自動的に習得されるものであるのとは異なって、文字は必ず学習を必要とするものです。この学習を必要とするというのは、やはりその個人的な経験としても外からやってくるということになります。自然に習得するではありません。もう一つ重要なことは、漢字の伝播というものが同心円的にこうなっていくのではない、そのように拡大していくのではないということなんですね。でとりわけ漢字の場合には、政治的な動きによって拡大したというふうに、伴って拡大したというふうに考えられますので、言ってみればそれぞれの政治権力が二次的な中心になるわけですね。言ってみれば中国大陸における地方の宮廷、あるいは朝鮮半島における政治権力の中心、あるいは日本列島におけるさまざまな政治権力の中心というものがのところに漢字というものが入り込んで、そこからさらに伝わるという、そういうこうある拠点をこう作っていって広がるという、そういうものであったというふうに考えられるわけです。
Nous avons parlé la dernière fois de la diffusion des caractères chinois au travers de ce que les Japonais se sont mis à appeler dans l'après-guerre l'ère culturelle des caractères chinois. Il est important de souligner, alors que l'on étudie la diffusion de ces caractères, le fait que c'est l'appartenance à cet ensemble, la volonté de s'y rattacher, qui justifie l'adoption du système d'écriture chinois, et non pas la seule nécessité de noter une langue au moyen d'un système d'écriture préexistant. Il y a cela deux conséquences. L'écriture est toujours un article d'importation, toujours un apport extérieur, et sa diffusion a toujours ainsi un caractère politique. L'écriture a été apportée au royaume chinois de Chu depuis Yin. Elle a été apportée depuis une petite sphère où elle était utilisée intensivement, par un clergé qui rendait les oracles, au reste de la société. Qu'elle soit ainsi un apport extérieur suppose une acclimatation de cet apport, que ce soit à l'échelle d'un État ou à l'échelle de l'individu, pour qui l'étude de l'écriture requiert une discipline particulière. Enfin, la diffusion politique de l'écriture signifie qu'elle ne se diffuse pas à proprement parler en cercles concentriques s'élargissant successivement, mais par l'installation dans chaque territoire d'un ou plusieurs nouveaux centres de pouvoir qui diffusent à leur tour cette écriture.
まず、その次にお話しすべきは音声言語との対応ということです。文字のその使用者とそれから使用範囲が拡大するにつれて、文字による表現というのは音声言語との関係が強くなります。もちろん文字が広く使われるためには音声との対応関係が明確である方がもちろん有利なわけですね。また文字の学習とか記憶という点でもこれは重要です。音声は重要です。漢字の学習においても古くから暗唱が行われてきたわけです。でまた文字列で何か複雑な意味を示そうとすれば、何らかの秩序形式、すなわち今でいうところの文法が必要になります。それが音声言語の語法と似たもの、相似形であれば読むのも書くのも楽になるわけです。で音声言語からの類推が働くように文字を作る、あるいは文字列を構成するということ。特に文字を作るということに関しては、これは形成字、これ先週お話ししたものですけれども、音声を表す部分を漢字に含む文字ということですけれども、それは音声言語との対応という意味では非常に顕著な例ですし、それから戦国期の文章から盛んに見出されるようになるその簡単や抑揚を表す助字ですね、論語などにもよく見られますけれども、それも音声言語との対応によって生じたと考えられるわけです。そうした音声言語との対応というのは、日常の話し言葉というよりは、むしろ、遊説家たちの弁舌、演説というものをベースにしているというふうに考えられます。しかし一方で文章は口頭の言葉と完全に一致することはありません。音声言語というのは、集団や地域、時期などによって大きく変化します。で別の観点から言いますと、これは重要だと思うのですけれども、別の観点から言いますと、音声言語というのは実はそのあるコミュニケーションの空間の輪郭をつける、あるいはそれを特別にするためにその他とは違う言葉を使う傾向があるのではないか ということです。つまりその変化というものが様々ある、バリアントが様々あるということは、そのコミュニケーションのいわば権益、その空間というものを作り上げようとするという機能と関わっているのではないかというあのことがあります。まあ、音声原稿は必然的に移ろいやすいものなわけですけれども、それを利用してコミュニケーションの権益を生成している。これはあの流行語とか隠語とかというのが良い例になるのではないかというふうに思います。でそれに対してあの文章というのは音声よりもはるかに広い範囲で流通するものですから、そういった変化というものを全て拾い上げるということは原理的に不可能です。で日常のそういった狭い権益の言葉を、権益スフィアですけども、権威の権益の言葉をまあ入れていくと逆に通じないということになります。で反対に定型の保存という点においては、これはあの初期言語は極めて有効だというふうに考えられます。でその初期言語にとってのまあ定型性というのは、実は音声言語にとっても役に立つ面があります。つまり音声言語がそれまで移ろうことだけしかできなかったものというものが、文字を参照することによって一定の規範性を獲得するということがあるからです。とりわけて音声言語のうちでも、あの定型性の強い、つまり儀礼的な弁論的なものというものですね。で、あの先ほど論語の例でも申し上げましたけれども、これはあのそうしたあの初期言語の形と非常に、強い結びつきを持っているというふうに考えられます。これは先週お話しした青銅器に遺込まれた金文というものが、しばしばあの儀礼的な王の言葉を記しているということとも関連するかと思います。
La diffusion à grande échelle de l'écriture, deuxièmement, a pour conséquence un rapprochement entre la langue écrite et la langue parlée. Comme nous l'avions vu la dernière fois, la diffusion de l'écriture à davantage de couches de la société et son application à des champs plus variés altère la langue écrite, qui prend de plus en plus appui sur la structure de la langue orale, dont les règles sont plus intuitives pour les locuteurs. On le voit notamment, alors que se développe à l'époque des royaumes combattants, une prose comportant des particules auxiliaires et des interjections qui n'y existaient pas auparavant. Est-ce à dire que l'on assiste à une assimilation complète de l'écrit à l'oral ? À cela, nous pouvons répondre par la négative, car la langue orale reste toujours plus adaptable à chaque situation de communication, à chaque lieu, à chaque communauté, et peut évoluer relativement vite, ce que montre le développement d'idiolectes ou d'argot, par exemple. Alors que les modifications de la langue écrite s'opèrent plus lentement, si bien qu'il y a toujours nécessairement un décalage entre les deux. Une conséquence néanmoins de cette correspondance renforcée de la langue écrite et de la langue orale est que la première peut désormais servir de référence à la seconde, ce qui amène à une forme de standardisation de la langue. La langue littéraire qui s'élabore à cette époque, ainsi le Wenyan, en vient à constituer une forme de standard, un standard écrit mais qui informe aussi la langue orale. On voit ainsi qu'il n'y a pas seulement de diffusion d'un système d'écriture, mais également la diffusion d'une langue écrite.
次にあの初期言語のシンタクスということについてお話しいたします。漢字圏 の, その拡大が進みますと、文章と言語とがまあシンタクス、まあ、いわゆる文法とか、あるいは言語的には当時法という言い方をすると思いますけれども、その対応を見出しやすい地域とそうでない地域というものが現れることになります。一般に漢文の場合には、あのシナチベット語族とされる言語を話す地域でまあ生まれたということもありますので、そこではシンタクスの対応を見出しやすいわけですが、別系統の言語、例えば朝鮮半島とか日本列島とかで、こういうところでは、例えばあの、まあ、簡単な例では動詞と目的語の語順が逆になるということがありますけれども、まあ、これもあのいろいろ議論はありますけれども、とりあえず、まあ、現在では分かりやすい例としてはそういうことになりますが、まあ、シンタクスが簡単に言うと漢文と日本語とでは対応しないわけです。でそこでそういった地域においては、その文字を地域の言語として読むための技法というものが発達します。で訓読というのがその一番顕著な例だというふうに思います。であるいはまた、その地域の言語を文字化するために、その漢文、文言、文言以外のシンタクスに基づいた初期法というものが発達することにもなります。まあ、先ほど申し上げたのと逆のパターンですね。でこれはいわゆる古事記の文章などが、まあ、そういうものに当たるだろうと まあ、かつては変態漢文という言われ方もしましたけども、古事記の文章だと、まあ、若漢文という言い方を最近ではいたしますが、まあ、そういうものがそれに当たるだろうというふうに思われます。ただしシンタクスの対応を見出しやすい地域でも程度の差こそあれ、その音声言語の干渉による、まあ、文章の変化というものは起きているわけですね。で、先ほど申し上げましたように戦国時代の文章では助詞が大変多くあって文法的な機能を、まあ、果たす言葉が数多くその漢文、まあ、文字列の中に漢字の文字列の中に入ってくるわけですね。でこうした文字は実はいずれも先週お話しした貨車の用法によって作られたあるいは用いられるようになった言葉なわけです。つまりもともとその文字は存在しなかったわけですね。象形や獅子と言われるような何かを形取った文字ではないわけです。でそれが転用されて、口頭の言語をよりよく示すようなものとして入ってくるということを考えますと、音声言語との関係という点から見ますと朝鮮半島や日本列島で行われたことと中国大陸の中に行われていたことというのは、根本的には変わるものでは本質的には変わるものではなかったのではないかというふうに考えられます。ただし日本列島においては実はそういった、まあ、いわば言葉と文字列との距離、今申し上げたのは言葉と文字列との距離があるのでそこにいろんなことが生じるという話だったわけですが、言葉と文字列との距離というものが日本に特有という意識を持つようになります。そこから和という意識が生まれてくるのではないかというふうに考えられるわけです。
Il s'élabore ainsi une norme de la langue écrite. Mais cette syntaxe de l'écrit convient plus ou moins bien, peut-on penser, à chacun des centres de diffusion de l'écriture chinoise.Pour les zones dont la langue appartient à la famille sino-tibétaine, la syntaxe de l'écrit est plus proche de celle de la langue orale qu'en Corée ou encore au Japon. C'est pour cette raison que le Japon élabore un mode de lecture particulier, le kundoku, et une syntaxe alternative, le hentai kanbun, qu'on peut traduire par chinois étrange littéralement. Mais il faut souligner que de tels dispositifs d'adaptation existent aussi bien dans des zones dont la langue orale est plus proche de cette norme écrite.Mais où l'on cherche néanmoins une forme d'expédient pour la rendre plus lisible. Les auxiliaires grammaticaux de l'époque des royaumes combattants, que ce soit ces mots comme zai, shi, ye, er, yu, dont nous avons parlé la dernière fois et qui sont issus d'emprunts phonétiques, n'ont pas d'autres fonctions et ne présentent pas de véritables différences de nature avec les dispositifs mis en œuvre dans l'écriture d'un texte japonais ancien, comme dans le Kojiki. Il ne semble pas, de ce point de vue,que la relation à la norme écrite soit si différente en Chine et dans les territoires que l'on pourrait dire périphériques comme le Japon. Ce qui diffère néanmoins, comme nous nous apprêtons à le voir, est la conscience, l'idée qu'une telle relation à la langue écrite chinoise soit propre au Japon.
これは和という意識の問題について少しお話をしたしたく思います。タイトルには和習という視線というふうにつけておりますが、この和習という考え方というのが今申し上げたような和の意識というものと深く関わっているのではないかということです。で実は和という意識から文字と言語との関係というものを強く指摘したというか注目したのは荻生徂徠です。17世紀から18世紀の学者ですけれども、日本人の漢文においてはいろいろな日本化が行われていて、これは正しくないというようなことを言いました。和字和句和習という、ここに書いてありますのがそうなわけですが、和字和句和習という概念を用いたわけです。で彼は、和字については今でも、例えば見るという字とそれから聞くという字、両方とも字が複数あります。観察の観と、それ見物の見と、それから聴という聴覚の聴と、新聞の文とという方に、複数あります。そういったものの使い分けというものがこの和字ですね。で、それが誤っているということです。それから和句というのは、さっき申し上げたシンタクスの問題で、漢文の語順が和文のシンタクスに影響されてしまうというようなものです。これは大変見やすいんですけれども、分かりにくいというのがこの和習というものです。 で和衆については、彼はこういうふうに言っています。和衆というのは和字でもなく和句でもないけれども、その語気や、調子というものが純粋な中華のものではないという、これを言うんだと。これ生成というのは調子ということだと思います。風格とか調子ですけども、でこれもまた幼い頃から、ひっくり返して読むという読み方に慣れてしまったために、微妙なところで間違いに気がつかなくなってしまうと、そういうようなことを言っています。
L'idée d'un particularisme japonais au regard de la norme écrite chinoise a trouvé dans le savant de l'époque Edo, Auguste Horai, l'un de ses grands champions. Celui-ci définit ainsi une série de traits proprement japonais dans les écrits japonais rédigés en wenyen. Il évoque ainsi les waji, c'est-à-dire les emplois fautifs de caractères chinois ou l'utilisation de combinaisons de caractères qui n'existent pas en Chine, les waku, structure de phrases fautives influencées par la syntaxe du japonais, et le washu, la tournure de phrase proprement japonaise, le japonisme. Comme le dit Sorai dans sa définition de cette tournure japonaise, celle-ci est à chercher dans le ton et le caractère, qui n'est pas aussi pur que ce qui existe en Chine. Et elle proviendrait de l'habitude prise dès l'enfance de la lecture inversée à la japonaise, qui fait que, sur les points de détail, on ne s'aperçoit pas de ses erreurs. Quels sont donc ces points de détail ? Sorai cite à ce titre l'emploi de certaines particules grammaticales et de conjonctions proprement chinoises, comme le « ar » lui chikashite au Japon, « ze » sunawachi, « ye » nari. Pour Sorai ainsi, identifier ces particularismes doit permettre avant tout de les corriger pour écrire une prose qui soit plus purement chinoise, débarrassée de toute déviation, de toute licence vis-à-vis de la norme de la langue écrite chinoise.
しかし、考えてみれば、こういった破格ということ、文を綴る行為においての破格、何かの逸脱ということは、どこでも起こることだというふうに考えられます。日常言語やあるいは地域言語の干渉による破格というのは、そのうちでも最も生じやすいものだということが言えます。もちろん子どもが言葉を学ぶときにも破格が行われるわけですけれども、一般に成人になるとの人々によってということになりますと、日常言語や地域言語の干渉というものが一番大きいだろうというふうに思います。で、荻生徂徠が非難するような女児の多さということで言えば、例えば中国の陸朝期に施設信号という、逸話集がありますけれども、これは非常に多くの口語を含んでいるということが、そして女児も多く含んでいるということが指摘されています。もちろん翻訳された漢訳仏典ですね、これはもう語法だけではなくて漢字もそれまでなかったものが作られるという使用されるというようなことがあります。少なくとも和集というものが和に限るものではないということはいろんなところで指摘されています。で逆に言いますと、初期言語というのはこうした高等言語の干渉を受ける過程で生じた破格による展開というものがなければ文体の変化も語彙の増殖も行われないわけです。ということはその初期言語が広がって生き延びるためにはこういった破格はむしろ必要なわけですね。で他方この破格が野放図に行われてはさすがに、文章語としての秩序が崩れるわけで、どうコントロールするかということになります。でとなりますと問題はその破格があるかないかということではなくて、その破格をどのように認識するのかということになろうかと思います。荻生徂徠の場合はそれを和という意識でくくったわけです。でそして価値判断を行ったわけです。でもちろんその荻生徂徠が指摘した破格のうちには、例えば中国でもこういうのがあるというような指摘があるわけですが、要はどこであるかどうかということではなくて、それをこう和としてくくったという、そういうことなわけですね。で破格はどこでも行われる、しかしそれをどのように意識するかということ、ここが重要ではないかということが言えるわけです。
On peut néanmoins se demander si ces tournures japonaises, ces japonismes, sont aussi japonais que le dit Sorai. Qu'on puisse écrire un texte en prenant certaines licences vis-à-vis des normes de la langue écrite ne semble pas avoir été une idée entièrement étrangère aux auteurs chinois, si l'on considère combien les textes bouddhiques ou des textes littéraires comme le Shushuo Xinyu, les anecdotes contemporaines et nouveaux propos, comportent d'influence de la langue orale. D'un point de vue plus général encore, on peut estimer qu'il est difficile pour une langue écrite d'évoluer, d'enrichir son vocabulaire et même de survivre sans se nourrir de la langue orale. Pour en revenir enfin à ces tours fautifs dénoncés par Sorai, on les retrouve aussi bien sous la plume d'auteurs chinois, notamment dans les Bianwen, découverts à Dunhuang. Et on peut penser dès lors que dans ce débat sur les japonismes et les licences prises dans la prose en chinois, cette question des écarts vis-à-vis de la règle est en réalité une question subsidiaire, tant il semble que c'est l'idée même de japonisme, de tournure proprement japonaise, qui guide Sorai plutôt que les réelles entorses faites à des règles.
実はそのソライはですね、和集論の中でもう一つ特徴的なことを言っています。それは文章というのは他でもない中華の人の言葉であるという、そういうことです。つまり文章と言葉、ここでは語源、語言と書いてありますが、文章と話されている言葉を別々の秩序として捉えずに、まあ、このカンファランスではずっと別々の秩序であるということを強調しているわけですが、ソライは逆にですね、これをまあ一体化したものとして捉えているわけですね。で、これはまさに文章というのは言語を表すために文字が生まれた、文章というのは言語を表すために生まれた、文字からしてそうだという、こういった考え方に他なりません。それによってその言語と文章との間にズレがあった場合にそれは訂正すべきものだということで強く意識されます。で、この聖人の言語イコール文章という考え方、これがどのようにして発生したのかということについてはいろいろ考察すべき問題があるのですが、ここではそれについては省いて、ソライにおける言語すなわち文章という考え方が特徴であるということを指摘するにとどめておきますが、しかしこれは何もソライに実は限ったことではないというふうにも考えられるわけです。で、もともと言語と文章というのは原理的にはおそらく一体化しないもので、むしろその間下にある距離と緊張が重要であるというふうに私は考えます。しかしソライは言語と文章が一体化した状態を理想と見出したわけです。で、ソライにおいてはこういった思考がどうやって生まれたのか、いろいろ今申し上げたように考察すべきところはあるのですが、一つの、これは一つの仮説といいますか視点として、次のようなことを考えてみたいというふうに思います。それは仮名の存在ということがその背景にあるのではないか。実は他にも例えば中国の例えば朱子の言葉の中に文章というのはその今残っている経典の文章というのは聖人の言葉であるというようなものがありますから、そういった朱子の影響を受けているというふうなことも言えるわけですけれども、ここではそれについての議論は置いておいて、かなというものの存在に注目してみたいと思うわけです。で、これについて考えるときに本居宣長も実はですね、同じようなことを言ってる、そのソライとですね、裏返すと同じようなことを言ってるということが注目されます。それはどういうことかというと、このスライドにございますように、古代には仮名というものがなかったから仕方なく漢文で書かざるを得なかったけれども、今は仮名で自由に書けるのに不自由な漢文で書こうとするのは愚かなことだと言ってるわけですね。で、これは荻生徂徠とちょっと逆のことを言っているように見えながら、荻生徂徠は漢文で書こう、正しい漢文を書けと言ってるわけですから、しかし別の見方をすると実は同じことを言ってるというのは、荻生徂徠は古代の聖人は漢文を自由に書いていたというふうに考えているわけですね。だからその古代の言葉を学ぶことによって古代の文章が書けるようになるという思考法になるわけです。一方で宣長は日本人ならば仮名で自由に書けるはずだとこう言っているわけですね。ですから実は荻生徂徠もですね、もしかすると今の自分たちが 仮名で日本語をこう自由に綴っているということが頭の中にもしかするとあって、だから言語と文章というのは一体化しうるんだというような幻想を、書きにくい漢文を見ながら、勉強しなければならない漢文を書きながら、そういうふうに思っていたという可能性もなくはないのではないか。実際にそうであるかどうかは別にして、そういう視点を導入すると、仮名の存在というものが言語と文章の距離を縮めるものとして彼らには認識されていたということが少なくとも見えてくるのではないかということです。
Cette conception d'un caractère proprement japonais qui devrait toujours percer dans la prose chinoise s'appuie chez Sorai sur une conception particulière du rapport de la langue au texte. Ce rapport est un rapport d'immédiateté et il dit ainsi au sujet de la prose chinoise: un texte chinois n'est rien d'autre que cela, c'est la langue de la Chine. Le rapport naturel de langue parlée et du texte écrit est dès lors un rapport de continuité, et l'écriture ne fait que noter cette langue. Aussi, tout écart devient-il instantanément antinaturel, et il est important de le résorber. Sorai ne reconnaît ainsi aucune différence entre la langue orale et le texte écrit. On peut trouver le corollaire de cette idée appliquée au kana, au signe phonographique japonais, sous la plume de nul autre que Motori Norinaga, dans l'un des essais du Tamakatsuma. Celui-ci décrit l'emploi des caractères chinois comme une façon d'écrire entravée, fujiyu, à laquelle il oppose la liberté, jiyu, des kana. Son idée d'une écriture entravée suppose qu'il y ait dans les kana un caractère immédiat, une capacité à noter directement la parole et la pensée, et c'est sur cette idée d'immédiateté que se rencontrent Sorai et Norinaga. L'un et l'autre, en effet, pensent que l'écriture a pour fonction de noter directement la parole et la pensée. Et si Norinaga en tire la conséquence que les kana sont mieux à même de noter le japonais, Sorai, lui, estime justement que le japonais qui veut écrire en bon wenyan doit se rendre pareil aux anciens locuteurs natifs de chinois, pour ne plus avoir ensuite qu'à noter directement, sous forme de texte, un contenu langagier déjà parfaitement chinois. Nous allons tâcher, dans la suite, de nous demander ce qui est au fondement de ces idéaux japonais d'immédiateté en nous intéressant à d'autres systèmes phonographiques que les kana, pour ensuite nous demander où l'idéal d'immédiateté des kana de Norinaga trouve ses racines dans la tradition japonaise.
その仮名というものの存在によって、文字と言語、文章と言語というものが直接的に結びつきうるものだと、あるいはそれが理想の状態だとするような考え方は、何もまあこれは彼らに限ったことではないといいますか、日本における仮名に限ったことがないというふうに考えられます。実は表音文字というもの自体がそういった思考をもたらす、あるいはそういった思考のもとに作られることすらあるというふうに言うことができるのではないでしょうか。で、そのことを考えるためには、やはり朝鮮半島におけるハングルのがどういうものであるのかということを確認しておく必要があるのではないかというふうに、思われます。で、もちろん漢字圏の中において音を表す表文字として用いられたという点では、仮名とハングルは非常に類似しているわけですけれども、違いももちろん多くあります。で、ハングルの誕生は仮名よりもはるか後です。しかし、今見たソライやノリナガの時代よりは実は先行しているわけですね。それを考えると、ハングルの誕生について少しここで見ておくことは有益な視点となるのではないかというふうに思われます。で、型が異なってハングルというのは実は人工的に作られたものです。このことはよく知られています。で、スライドではこのセジョンの、ハングルを制定したセジョンの記事が、セジョン実録というものがありますけれども、その記事を、載せています。この部分ですが、この王は自ら音文28字を制定したと。その字は古典に習い、小中中世に分かち、それを貸して初めて字となる。中国の文字と本国の理語どちらも書くことができて、字は簡単ではあるが組み合わせは自在で、これを訓民声音と呼ぶというふうに言っています。 で、セジョンは、まあ、あの15世紀に、在位した朝鮮国王で、その25年というのは1443年に、当たりますが、まあ、これが発表された12月というのは西暦に直すと44年の1月になるというちょっと細かいことですけれども、そういうふうになっています。で、御物恩というのは、まあ、俗という、まあ、この恩というのは俗という意味であり、正恩というのは、まあ、この正しい音ということですが、要するに 文字は俗であるが音は正しいというふうに言うわけですね。で、しかしですね、そのハングルというものを見ていくときに、同時に今のここにありましたように、文字の形は古典に習うという言い方をしていることにも注意が必要だというふうに思われるわけです。一般に古典というふうに言うと、まあ、金文などの書体を言うわけですけれども、ハングルは、まあ、確かに楷書とか隷書とかのような筆で書いたような文字とは違う、まあ、直線や丸を多用した文字になってますから、これは確かに古典と天正に近いといえば確かに近いわけです。そして前回お話ししましたように、甲骨文字というのが当時は発見されておりませんでしたから、この古典というのは文字の形の中で一番古いものということになります。ところが実際はこのハングルというのはパスパ文字などの表音文字の影響を受けていると考えられるわけですね。ですから、反対側から見るとこの表音文字の影響というものを隠すためにわざわざ文字の源泉である古典に基づくとしたのではないかと考えられるわけです。
Nous allons commencer notre détour phonographique en examinant le cas de l'écriture coréenne appelée aujourd'hui Hangul. L'élaboration de cette écriture serait due au roi Sejong qui la promulga en 1444 sous le nom de Hunmin Jong-eum, les sons justes pour enseigner au peuple. Les vraies chroniques de Sejong nous disent à ce sujet que le roi a créé lui-même les 28 signes de l'écriture vernaculaire qui imitent la vieille sigillaire et se divisent en un son initial, un son médian et un son final qui, combinés, permettent de former des signes entiers. Ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est d'abord que cette écriture vernaculaire est spécifiquement conçue pour noter les sons, d'où le nom de son juste pour enseigner au peuple. Il faut noter également que la forme des caractères ne se réclame pas de l'écriture cursive ou semi-cursive des caractères chinois, mais de l'ancienne sigillaire, source s'il en est, de légitimité, puisqu'à une époque où les diaguan n'ont pas encore été découverts, ce style d'écriture passe pour le plus ancien du monde chinois. Ce statut est ainsi censé assurer l'autorité d'une telle écriture qui ne brise pas la continuité avec l'Antiquité, fût-elle une écriture phonographique plutôt qu'idéographique. On peut aussi penser que c'est là un moyen de dissimuler le lien avec une autre écriture phonographique, l'écriture Paxpa, que nous allons évoquer sous peu.
その思想を探るための資料があります。で、その資料の一つに、訓民正音改例という、まあ、訓民正音の、まあ、解説書ですが、まあ、そこに、掲載された丁林氏という人の、序文を見てみるのも有益ではないかというふうに思われます。ここでは、天地自然の声があれば必ず天地自然の文がある、したがって個人は声によって字を作り、万物の事柄に通じ天地人の道理を載せたのであって、構成が改めるわけにはいかないのだというこういう言い方をしています。で、天地自然の声という言い方も、あるいは天地自然の文という言い方も、どちらも伝統的な中国の思考法にのっとっています。しかし、ここではこの声から文という展開があたかも当然のように行われているわけです。そして個人が声によって字を作るということも断言されています。実はこれは中国の文字の歴史というものからするとこのような考え方はなかったわけで、つまり中国の文字の歴史の中では天地のむしろこの形、こちらですね、形 ここから文字が作られたということはありますが、声からということは実はありません。でこれが非常に大きな特徴だと、この訓民正音の思想の特徴であるということができます。では形を文字にするという考え方が完全に消えているのかというと、そういうわけではありません。興味深いのは次の引用の部分ですが、形をかたどって字は古典に習うというふうに、この形をかたどるという言い方を、この定林氏はしているわけですね。でそれを声によって七つの会長に整えると、でそういうふうにしたものですから、自然の事柄全部書くことができると、人間の言語だけではないと、自然の言葉は全部書くことができるなどということを言っています。でとなると、この形をかたどるって何かということなわけです。でこの形をかたどるということは、実は、よく知られてますように、ハングルは口の発音の形を記号化して、文字としています。つまりこの発声器官の形状をかたどって制作されているということなんですね。でこれは非常に何と言いますか、声というものをかたどるという大転換を行ったわけで、つまりこのパスパ文字のような表音文字を模倣しながら、その影響を受けながら、思想としては中国の伝統的な思想を組み合わせる形で、この新たな文字を制定したと。これがハングルの特徴だ、思想的な意味での特徴だということが、いわば破天荒な試みというふうにも言えますけれども、ではないかというふうに思われるわけです。
Pour comprendre, dans un deuxième temps, la pensée qui a guidé l'élaboration des sons justes pour enseigner au peuple, il est intéressant de lire les explications et exemples des sons justes pour enseigner au peuple, les Hunmin Jeongeum Heilie, rédigés pour expliquer le fonctionnement de la nouvelle écriture par le lettré confucéen Zhong Yinji. S'il s'appuie sur l'idée d'une correspondance entre les signes écrits et la nature, familière à la tradition chinoise, il ne s'agit pas ici, comme dans le récit de l'invention des trigrammes par le souverain mythique Fuxi, d'une correspondance de forme, mais d'une correspondance de son. Il y a, dit Zhong Yinji, des sons naturels du ciel et de la terre, et il doit donc y avoir une écriture naturelle du ciel et de la terre. Aussi, les anciens ont-ils conçu les signes selon ces sons. On voit ainsi que l'idée derrière cette élaboration du Hunmin Jeongeum est celle d'une figuration du son, très bien illustrée par les signes eux-mêmes, puisqu'ils imitent en partie la forme de l'appareil phonatoire humain. Il est intéressant de noter à ce titre que pour que l'idée de figuration phonétique fût possible, il fallait que préexiste l'idée d'une figuration tout court, qui est justement celle de la tradition chinoise. Cette idée de figuration d'imitation directe a pour corollaire l'idée, visible dans les explications et exemples, selon laquelle tout peut être rendu par l'écriture phonographique. Je cite, qu'il s'agisse du bruit du vent, qu'il s'agisse du bruit du vent, du chant des grues, du chant du coq ou des aboiements des chiens, tous, ils peuvent être transcrits. Il est ainsi indubitable qu'on trouve bien là l'idée d'une correspondance totale entre le son et le signe écrit.
実はこうした考え方というのは、ハングルが参考にしたと思われるパスパ文字の制定にあたってもすでに見られていました。パスパ文字はその元朝の国字として、1269年にクビライによって公布された作ったのが、チベット僧のパスパ、パクファとか言いますが、なのでパスパ文字という言い方が一般には行われていますけれども、日本では行われていますが、そういった元朝のモンゴル帝国の文字です。で実はモンゴル帝国の支配領域というのは、多言語というふうに言えるほど広く、実際にそうなわけですけれども、それまで使われていたモンゴルで使われていたウイグル式のモンゴル文字というものがあったんですが、これではちょっとカバーできなくなっていたと。そこで新たな文字が制定されたというわけですね。つまりどんな地域の音でも言語音でも示すこと、表すことができるというものです。ですから、スライドに書きましたように広大な領域の言語をカバーする、多言語状況下における表音文字という、そういうことがベースになっているわけです。 で、こういったそのモンゴル帝国下の、まあ、あの諸国では中国大陸の漢字も含めて、さまざまな文字を、まあ、使用しているわけですね。でその上側にこう皇帝の文字として、まあ、あの公に定められた文字としてパスマ文字が存在していると。でそれぞれの、まあ、あの文書、あの政治的な文書など、まあ、皇帝から発布されるあの文書というものはその皇帝の、まあ、皇帝のというのは公に定めるという意味での皇帝なわけですが、文字としてのパスマ文字と、それから例えば中国大陸領域内であれば漢字というものを添える形で、行われたということが知られています。で、まあ、実際にハングルの字形がパスポ文字に類似しているということも、まあ、一方ではあるのですけれども、ただ問題はそういうことのみではなく、あるいはそういう、まあ、言ってみれば表面的な理由だけではなく、こういった、まあ、あの言語状況ですね、13世紀以来の言語状況っていうものが、つまりこう音というものを示す文字が、まあ、それぞれの言語を超えて使われていったということ自体が、まあ、ハングル制定への流れを生んだのではないかというふうに、まあ、考えられるわけで、そう考えますと、まあ、思想面においても実際面においても、このハングル制定というのは何も朝鮮半島に孤立した事象ではなかったということが言えるのではないかと思います。
Cette même pensée avait déjà guidé l'élaboration de l'écriture Pax Pa, promulguée en 1269 par Kubilai Khan des Yuan. L'histoire des Yuan nous montre que le souverain mongol estimait que les écritures empruntées, utilisées par les Mongols, à savoir l'écriture chinoise et l'écriture ouïghour, ne convenaient pas à un usage généralisé sur toute l'étendue d'un empire largement multilingue. S'inspirant des précédents du Tibet, des Khitans et des Jurchen, il fit concevoir par le moine tibétain Pagpa, une écriture phonographique à même de noter toutes les langues de l'Empire. Les édits et documents officiels seraient dorénavant promulgués dans cette écriture, qui serait partout accompagnée par l'écriture locale. À la cour des Yuan, ainsi, les édits furent promulgués en mongol, notés en Pagpa, et accompagnés par des signes chinois, ce qui donna naissance au Zhiyiqi, le style chinois de traduction directe du mongol, très influencé par cette langue. On voit ainsi la primauté accordée dans l'Empire des Yuan à une écriture phonétique qui encourage aussi un certain degré de plurilinguisme.
で、実際にあの国民声音ハングルがどのような、まあ、あのどのように用いられたかということに、話を戻しますと、実は、まあ、保守的な考えを持つ重臣たちは、まあ、国民声音に反対したわけですね。で、例えば重臣のうちのですね、チェマリという、まあ、裁判理という人はこんなふうに言っています。今は同文同期の時代であると。で、そういう時に、まあ、この音文を、まあ、創作するということは大変に、まあ、驚くべきことであると。で、驚かしていると。で、音文というのは個人に基づいていると、真字ではないという、まあ、実際に字形というのは古の天文に習っているとけれども、音を用いて字を合するというやり方は古に反していると、根拠はないというふうに、まあ、批判しているわけですね。で、ここから読めることは、一つには、まあ、現在は同文同期、つまり、これは元朝が滅んで、あの明朝が起こって、でそれで、朝鮮半島も元朝の支配からモンゴルの支配から出したということを言っている。つまり漢字世界が、まあ、復活したということを実は彼らの言葉で言っているわけですね。と同時に、その字形は、字の形というものは、まあ、古典、まあ、先ほど申し上げたような金文のような書体にのっとっていると、だから伝統的なものだというふうに言いはするけれども、実はそうじゃないと。音を用いて字を合するということは、完全にこれは古のやり方からは反しているのだという言い方を言っているわけですよね。さらに、まあ、彼はこんなことも言っています。 この天下、中国の天下、九州というのは中国の天下ということですけれども、中国の天下のうちでは、風土は異なっているけれども、そのそれぞれの地域の言葉によって文字を別に作ったものはない、地域の言語が違うということは分かっているわけです。しかしそれに応じて別に文字を作ったことはないと。蒙古とか、聖夏、女真、日本、チベットっていうのは字はあるけれども、これは異的だから言うに足りないという言い方を、するわけですね。つまりこの中華世界というのが文字世界であるという意識、これは朝鮮の儒臣たちが強く持っていたということからが、ここからも伺えるわけです。
Il est justement intéressant, et nous finirons ainsi notre détour phonographique, de comparer la différence de situation entre le Pakspa et le Hangul. Ce dernier n'allait en effet connaître de rôle prépondérant dans la langue et la culture coréenne qu'à partir de la fin du XIXe siècle. Et alors que, comme nous l'avons vu, l'élite mongole promouvait l'utilisation du Pakspa, celle de la Corée ne voyait pas nécessairement d'un bon œil l'émergence de la nouvelle écriture phonographique. L'un de ses détracteurs était le lettré Choi Mal-li, membre, comme Jong In-ji, du Deep Hyeonjeon, le palais qui rassemble les sages, institut de recherche fondé par Sejong. Il critique vertement le passage d'un paradigme de la forme à un paradigme du son. Je cite « On dit que la forme de ces signes imite le style sigillaire ancien, mais c'est en utilisant les sons qu'on assemble ces signes, et cela contrevient entièrement à l'usage ancien, et sans aucun fondement réel. » Choi est également conscient qu'il existe d'autres systèmes d'écriture élaborés par les Mongols, les Tangouts, les Jurchens, les Japonais, les Tibétains, mais dit-il, ce n'est là qu'une chose barbare et qui ne mérite pas que l'on s'y arrête. La réticence d'un lettré comme Choi Mal-li s'explique par l'idée qu'il se fait de la Corée comme d'un royaume intégré au sein de l'Empire chinois, lequel, avec le retour de la dynastie chinoise des Ming au pouvoir, est entré dans une période de retour à une forme d'identité chinoise à laquelle Choi estime que la Corée participe. Le roi de Corée reçoit en effet son titre de l'empereur Ming, et les noms d'air coréens s'alignent sur ceux de la Chine. Parvenu ainsi à une époque où règne l'harmonie de l'écriture et du système administratif, pourquoi vouloir dévier de cette norme harmonieuse? C'est la question que pose Choi Mal-li. Le Hangul devait ainsi rester jusqu'à la fin du XIXe siècle un système d'écriture limité à quelques usages, notamment celui d'apprendre la prononciation des caractères chinois. On ne vit jamais ainsi des dits royaux promulgués en Hangul et accompagnés de caractères chinois.
先ほどこの部分をちょっと話し落としてしまいました。結局のところ、訓民正音というのは、重臣たちの反対もあったということ以上に、漢字そのものの正当性、それが文字の中心であるという考え方、これをこう覆すというようなものではなかったために、また実際にその学ばれた経典は全て漢文であって、訓民正音というものが経典として用いられることは、経典の言語として用いられることはなかったために、非常に補助的に用いられたもので、漢字の地位そのものは近代に至るまで揺らぎませんでした。もちろん使われなかったということでは全然なくて、いろいろなところで使用の局面が見られるわけですけれども、やっぱ漢字が、あって、その補助的なものとして訓民正音という、その全体のこのポジションそのものは実は大きく変わることはなかったわけです。大きく変わるのは近代になってからということが言えるでしょう。で、ここでお話を、仮名の世界にもう一回戻したいというふうに、思います。これまで見てきましたように、その漢字圏において文字と言語をどういうふうに結びつけて運用するかというのは非常に大きな問題です。で、日本では訓読と仮名という2つの手法によって、その漢字をいわゆる飼いならしていったわけですけれども、で、実際にその漢字からその文字を、別の文字を生んだと、仮名がそうなわけですが、だわけですけれども、訓読については次回詳しくお話ししたいと思いますので、今日は仮名について少し、見ておきたいというふうに、思います。で、端的に言って仮名というのは漢字における仮写という技法の応用です。で、要するに漢字の標本的な技法、用法を展開したものだというふうに考えられます。で、この漢字における標本 用法というのは非常に重要なことで、まあ、一般的に日本ではとりわけ日本ではというふうに言ってもいいかもしれませんが、漢字は表意文字という言われ方をしますが、これは誤りで漢字は表語文字で、表語文字という限りにおいては音と意味と両方持っているということになります。伝統的な漢字の定義でも形音義形音義というものが備わっているものが漢字だというふうにされています。そして漢字の使用領域がこう広がっていくためには、この表音機能を用いた用法という技法というのも非常に重要でありました。で、華奢というのは仮名との違いを今申し上げておきますと、まあ、違いがありまして、伝統的な華奢というのは例えば前回お話ししたのは我というこの字が華奢であるということでした。もともと武器であった武器のを表す、まあ、象形文字であったわけですけれども、その武器を表す、まあ、単語と私という、私の複数形であったというふうにも言われますが、の単語とが音が非常に似ていたために、その私ないし私の複数形を示す文字としてこれが使われた。あるいは別にこういうよく使う、私たちが今でも使う、まあ、我もよく使いますが、無という無という文字がありますが、これはもともと踊るという意味で使われていたわけですが、ないという意味と音が近接していたことから、ないという文字を表す語を表す文字として使われ、踊るという字は別に作られたというようなことがあったりしてあります。つまりこれらの文字自体が意味を示しているわけですね。ところが日本の仮名をご存知の方はよくお分かりのように、仮名自体には意味がありません。この点で一層表音的な技法だということが言えると思います。で、ところがこの表音文字であるところの、まあ、表音的な技法であるところの、まあ、仮名というもの、これがどちらもですね、華奢にしても仮名にしてもどちらも、まあ、表音的なものをベースにしていて、でそれが、まあ、漢字圏の拡大とともに使われたという点では、まあ、共通はしているわけですね。で、まあ、この日本における、つまり仮名を華奢のよりその、まあ、純化したといいましょうか、表音的技法を追求したものとしてこう、まあ、連続したものとして見なすということがやはり重要なのではないかと思われまして、でそれが、まあ、万葉仮名というものを生むことになるわけです。
Nous retournons ainsi après ce détour par la Corée du roi Sejong et la Chine des Yuan vers le Japon. Et nous nous intéresserons à la manière dont les Japonais ont cherché à résoudre le problème de la différence entre la langue écrite et la langue orale. Nous nous pencherons aujourd'hui sur le cas des kana, les signes phonographiques japonais, en traitant essentiellement des hiragana, qui à l'époque prémoderne sont les plus représentatifs de cette écriture phonographique. Nous laisserons à la prochaine fois la question du kundoku, le mode japonais de lecture des textes chinois. Il nous faut d'abord revenir sur le principe inhérent à l'écriture chinoise qui a présidé à la création des kana. Ce principe est celui de l'emprunt phonétique, tia-tia en chinois, kasha en japonais, principe par lequel, comme nous l'avons vu la dernière fois, un caractère chinois en vient à être utilisé pour sa seule valeur phonétique. Le principe est de plus en plus utilisé, notamment parce qu'il permet de noter par écrit davantage de mots, même ceux appartenant à la langue orale de la vie quotidienne. Les particules grammaticales orales du chinois sont ainsi pour beaucoup des emprunts phonétiques. Il faut noter, enfin, que le système se développe beaucoup et donne naissance à des transcriptions strictement phonétiques. Ainsi, le nom de la reine japonaise Himiko dans la chronique des Wei est composé de 3 caractères pris dans leur stricte acception phonétique, là où les caractères qui notaient les particules et les mots grammaticaux, par ce procédé de l'emprunt phonétique, pouvaient encore être considérés comme des logogrammes de plein droit, même s'ils provenaient au départ d'emprunts phonétiques. C'est le cas, par exemple, du pronom de la première personne Ga, dont M. Saito a parlé la dernière fois. On voit ainsi que la logique strictement phonographique n'est pas du tout extérieure à l'écriture chinoise et qu'elle s'y développe déjà très largement au sein même de cette langue chinoise. C'est cette logique que reprendront d'abord les manyogana que nous allons maintenant examiner.
で、このかなとして、現れたのが、日本列島において現れたのが万葉仮名というものですけれども、まあ、いわばその漢字によって和語を表記する方法の、まあ、総称としてこれは今のところ用いられているわけですが、一般には音仮名と訓仮名というふうに分けられています。で、音仮名というのは漢字音によって和語を表記するもので、まあ仮写そのものというふうに、ということが仮写の、まあ、より表音的なものですねというふうに言うことができますけれども、つまり、これまでお話ししてきたように、その仮写というものは表音的技法を用いて、文字を標語的に用いるというような技法でした。で、音仮名、その今の私たちが一般に仮名と言っているものの仮名は、標音的な技法をより強くしたものというふうなことができます。で、その中で、その仮名の中で音仮名というものは、実はそのまあ、仮写の用法を標音的に展開したものというふうに言えるわけですけれども、訓仮名というのが大変興味深い、これとは音仮名とは別に訓仮名というものがあって、これは興味深い現象だと考えることができます。というのは、音仮名というのは、このスライドにはちょうど朝という字、これは漢字音で間ですけども、その間をそのまま使っています。で、訓仮名についてはここに真という字を間というふうに、読んでるわけですね。で、これはもともとですね、真という文字が和語の間に当たるという、この結びつきが成立した後で、真という字を間という音声を表す表音的なものとして使うと。例えば有馬という人名がありますけれども、この有馬の馬というのを真実の真で表すわけですね、表記するわけです。この時に真実の真という意味はありません。で、それを馬という、まあ、音を示すためのものとして、この真という字を使うと、まあ、そういうことになるわけですね。で、これはいわばこの真という文字を和語の馬というのと結びつけるからことが可能だったから生じたわけですね。で、どうしてこの結びつきが可能だったかというと、漢字の真の意味が、まあ、ここでフランス語で書いてありますが、ブエという意味で、で、それが和語のブエという意味で、これによって真という字が馬という音声を獲得するということになります。いわば漢字の持つ義の部分を媒介にした標語機能によって、表音部分の間が真の機能として使われるようになるという、やや複雑ですけれども、そういう、まあ、経緯に、でこの訓仮名というものが成立しているわけです。
Le japonais va mettre à profit ce principe grâce au manyogana.Ces manyogana, qui doivent leur nom à la grande anthologie poétique du manyōshū, où ils sont utilisés, sont des caractères chinois utilisés de manière phonographique. Ils se divisent en deux catégories, les hongana et les kungana. Les premiers sont utilisés pour la valeur phonétique qu'ils ont dans la langue chinoise de l'époque, telle qu'elle est perçue par les japonais d'alors. Un caractère, ainsi, est utilisé pour sa stricte valeur phonétique. Les kungana sont des logogrammes utilisés phonographiquement.L'assignation d'un sens et d'une lecture logographique repose sur une lecture du caractère en langue vernaculaire, ici en japonais. Lecture qui est une explication, et c'est le sens du mot kun, expliqué, dans la langue vernaculaire du sens du caractère chinois, ce qu'on appelle wakun, la lecture japonaise. Si cette lecture, cette explication du sens d'un caractère chinois en langue vernaculaire se fixe, on a alors un signe qui exprime un son et un sens, soit un logogramme.Ce logogramme peut ensuite être utilisé phonographiquement, c'est-à-dire avec sa lecture non pas chinoise, mais japonaise. C'est le cas, comme nous l'a expliqué M. Saito, du caractère signifiant vrai, lu en chinois jun, expliqué par la lecture japonaise ma, dont le sens est aussi vrai, et qui en vient à être utilisé comme un phonogramme pour transcrire le son ma. En un sens, Le procédé est l'exact opposé de l'emprunt phonétique chinois. Là où l'emprunt phonétique lie un caractère à un vocable pour des raisons phonétiques, le kungana est lié à un vocable au départ pour des raisons sémantiques, avant d'être utilisé phonographiquement. On peut aussi dire qu'un kungana est l'emprunt phonétique d'un wakun. On voit ainsi, à travers ces procédés, que la frontière entre les caractères lus à la chinoise et ceux lus à la japonaise se brouille, puisqu'ils en viennent tous les deux à être utilisés phonographiquement, quelle que soit leur origine.
でこのようにですね、その音仮名ないし訓仮名という方法で万葉仮名というものが成立するわけですが、これはの文字としては漢字です。したがってその固有名詞だということが分かっているような部分の表記に限られていれば、まあ、それほど読解に困難はないわけですけれども、和語に対応させる文章を書こうとして広く用いようとすると、漢字文としてはその全体のバランス、どこからどこまでが標語機能で、どこからどこまでが標音機能なのかということがまあ分からなくなっていくという、まあ、そういう欠点があります。で、例えばそれについて、まあ、最も当時深く認識していた、あるいはそれを表明したのは大野安麿ではないかと思われるわけですが、その古事記の序にはこういうふうにあります。イニシエにあっては言も意も素朴で文章にしようとしても文字で表現しにくいと、すべて訓によって述べようとするとその言葉は言いたいこととずれてしまうと、言いたいこととずれてしまう、すべて音で連ねると呪術が長くなってしまう。でそこで今一句のうちで音訓を混ぜて用いたり、一つのことのうちですべて訓によって録したりしたのであると、まあ、そういうふうに条文で言っています。でここで音と言っているのが、まあ、万葉仮名なわけです。表音的使用です。そしてここで訓という言い方をしているのは、これは訓仮名のことではなくて、漢字を和語の意味を表す、要するに標語文字として使っている、そういうパターンですね。で漢字は標語文字ですから、まあ、先ほど申し上げたように形音義を備えています。で音と義からなるのが、まあ、語で、それを形で表したものというのが、まあ、漢字だということですね。そして一旦ですね、その漢字というものがその成立しますと表音の機能を獲得するということになります。でこの表音機能と標語機能、これをどっちを用いるかということで大野安麿は、まあ、悩んでいるわけですね。で最初の部分、序文の最初の部分というのは、これは要は、ここの部分ですね、字においてすなわち離るというのは、これを言っているのは、まあ、初期言語の秩序が当時は成立しなかった、確立していなかったということを、まあ、指すでしょう。つまり中国大陸においては文言という文言というものはもう秩序を持って意味が過不足なく交換されているわけですけれども、和語の場合にはその初期言語、その初期法をどうしたらいいのかということが成立していなかったわけですね。ですからどのように文字を置くか、文字を記すかということ自体が成立していないわけです。で、訓についても和語とどのような関係にあるのかということが固定的ではないわけですね。で、字と語、概念ではなくて字と語の関係そのものが非常に不安定なわけです。同じ語が別の文字で表されたり、その逆もあります。で漢語の場合にはすでに音声との結びつきによって字と語の関係が強固なものになっている、つまり標語ということが可能なわけですね。でところがここで、大野安麿が目の前にあるところの訓はそうではないということになります。でパスパ文字やハングルであればすべて訓で書いて、失礼、音で書いてしまっても、まあ、それはそれで大丈夫だということになるのかもしれませんけれども、当時は少なくとも大野安麿にとってはそれでは文章としては整っていないというふうに考えられたわけですね。
L'emploi de ces manio ghana était assez restreint dans la prose, où il était notamment utilisé pour noter des noms propres. Ces limites permettaient de garder les textes lisibles sans trop de difficultés. Mais cet équilibre était, à en croire Ono Yasumaro, compilateur et préfacier du Kojiki, un équilibre assez précaire. Il dit ainsi à ce sujet, « Dans les temps anciens, les mots et leur sens étaient simples, et si l'on voulait les écrire et faire des phrases, on avait la plus grande peine à le faire avec des caractères chinois. Si on les écrivait en utilisant leur lecture kun, à savoir, c'est donc écriture logographique, il arrivait que les mots ne rendent pas le sens, et si on les écrivait entièrement par un alignement de caractères en lecture on, écriture phonographique, le propos devenait alors bien trop long. Pour cette raison, j'ai mêlé l'on et le kun dans certains passages et tout noté en kun dans la notation de certains faits. Si Yasumaro hésite entre écriture logographique et phonographique, c'est que la logographie japonaise n'a pas encore de règles comparables à celles du Wenyuan chinois et que la correspondance d'un signe avec un son n'est pas très clairement établie. Les caractères chinois, à ce titre, sont davantage des idéogrammes renvoyant à des concepts que des logogrammes renvoyant à des vocables, pour les japonais, s'entend. Il peut nous sembler étrange, à nous qui vivons dans un monde d'écriture phonographique, que Yasumaro ait trouvé impensable d'écrire tout en caractères phonographiques. Mais il faut garder à l'esprit que les japonais de l'époque ont une claire conscience de la distinction entre le langage oral et le langage écrit, d'où cette idée qu'une succession de caractères phonographiques ne mérite pas le nom de texte.
で、実はそのそういった流れの中で、古事記の、まあ、訓で書くか音で書くかというような問題が序文の中ではまず語られているわけですけれども、しかし、もう一つ注目しておかねばならないことがあります。それが音の実は特権化というものが実はこの序文の裏側にはあるのか、あるのではないかということなんですね。でそれはどういうことかと言いますと、上古の時、元と伊がどちらも素朴であったというようなことを言っているのは、この上古の時は文字が到来する以前ということです。で文字が到来する以前から元と伊というものが存在していて、でそれを文字で表すことが困難であるということをまず言っているわけですね。で同時にこの文字で表すことができない言葉というものは、その音によっては表しうるということが一方で想定されているのではないかということですね。というのは、その古事記における音の表記というのは神の名とか歌の表記に特徴的に見られます。でどちらも神の名も歌の、まあ、歌の、声もその音声が受的な効力を持つものとして機能していること、これは推察されるわけで、つまりこれは音声そのものに力があるわけですね。で、それはある意味では文字到来以前を象徴するものであったというふうに考えることもできます。その意味ではここに音は心に近いというふうに言いましたが、これは先ほどの序文のところにある、古事記の序文にその心と表現が言いたいことということと、引っ掛けているわけですけれども、すいません、この心というのは、言いたいことであると同時に、文字では読めない心ということでもあるのではないかというふうに、思えるわけです。で、音で表記するという華奢の用法自体は非常に実用的なものです。でそこからいわば文字以前のものというある種 この特権性を持ったものへの転換というのがここでは行われているのではないかということなんですね。で、その音仮名であっても訓仮名であっても、これはその朝鮮半島で実は日本列島よりも先に朝鮮半島ではこの仮名というのは実は行われていて、これが日本でも行われるようになったというふうに考えられているわけですけれども、実用的にはこれ用いられていたわけですが、これが文字表記の中心になることはなかったわけですね。これはハングルについても同様だということになるかもしれませんけれども、文字表記の中心に据えるときに何がどういうことが行われたかというと、例えば歌であるとか神の名であるとかそういったものなわけですね。そのことにやはり注意すべき必要があるだろうというふうに思うわけです。つまり仮名が実用のために生まれたということは、箇所の用法と同じで実用のために生まれたということは当然のことでありますけれども、ある局面においてそれが特別なもの、特権的なものへと転化した、変化したと といいますか、位置づけが変わるような局面があった。で、このことに注意をする必要があるのではないかというふうに思われるわけです。
Les caractères phonographiques ont au Japon une fonction bien spécifique. Ils servent à transcrire des noms de personnes, de divinités, des chants, comme ceux du Kojiki et du Nihonshoki. Et cela, en vertu de cette conception de la langue des temps anciens qui voit une certaine immédiateté entre le mot et l'idée, liée non pas par le signe écrit, mais par le son. Les caractères phonographiques sont ainsi utilisés dans des cas bien précis, ce qui en fait une écriture privilégiée. Ainsi, si pendant longtemps ils n'ont pas été utilisés très largement, leur utilisation n'a pas moins toujours fait l'objet d'une attention particulière, visible notamment dans le choix, qui est tout sauf anodin, des phonogrammes utilisés dans les poésies du Manyoshu. Cette attention est nourrie par une conscience aiguë de leurs différences. Ainsi, si l'aspect pratique de cette notation phonographique qui donnera naissance au kana est bien réel, il ne faut pas perdre de vue que le système des kana, comme le hangul ou le pakspa, repose sur l'idée que le signe représente véritablement le son, ce qui lui donne une légitimité particulière.
でもう一つ、カナネについて語るときには、やはり字体の問題というものを考える必要があります。漢字をそのまま用いるマガナというのは、漢字の草書祭に基づいた草仮名へと、変化するわけですけれども、それも単純に書きやすいからということだけではなくて、中国陸上における書写技巧の発展などが大きく関わっていると考えられます。陸長期には楷書と草書がはっきりと分けられて、それぞれ独自の技法が発達して、それによって書写される文字として両者別の秩序と違ったものをそれぞれ書くんだというようなことができたわけです。で、すでに楷書と草書というものが、上下の関係ではなくて別の秩序を持つ書体としてあったということと、仮名が相対で書かれるようになり、さらにそれがひらがなの形状になっていったということは、やはり単純に書きやすいとか、たくさんの事柄を記したいとかいうことだけではないものがあるのではないか、仮名特有の秩序というものを獲得していくと、そういったことがあるのではないかというふうに思われるわけです。
Il est intéressant également de rappeler d'où vient la forme graphique des kana. Les hiragana viennent des caractères chinois écrits en style cursif, tsaoshu en Chine, soshu au Japon. Il y a indéniablement un caractère pratique, lié à cette écriture qui ne s'interrompt pas ou peu, mais il faut aussi avoir à l'esprit que le style cursif était perçu comme appartenant à un ordre différent de celui du style régulier, appelé kaishu en Chine et kaisho au Japon. Le premier était un style réservé aux écrits privés, et le second servait aux documents publics. On trouve ainsi une telle opposition chez l'auteur de la dynastie Liang, Yudian Wu. On trouve aussi l'idée selon laquelle l'écriture cursive aurait un caractère plus libre et moins contraint par la forme que l'écriture régulière, ce dont Zhang Huaiguan des Tang se fait l'écho, qui considère que chez les maîtres du cursif, le pouls de l'écriture ne s'interrompt jamais. C'est sur cette base, sur cette différence vis-à-vis des caractères chinois officiels, que s'est construit le système des kana.
で、仮名というものはもちろんこのように実用のために、その言語音声表記のために特化された漢字の一書体というふうにも見ることができるわけですけれども、つまり全ての仮名というのは原則として元の漢字に戻すことができるわけですけれども、そして仮名で書かれていれば実は和文、必ず和文というわけでもないのですけれども、しかし一方でその仮名というのは漢字表記を音声面で補助する存在であるにそのとどまらず、漢字というものに対峙される、それに対するものとして置かれることで、それ自体の世界を作ったというふうに考えられます。で、今まで述べましたように、その仮名で表記することというのが、表音性を保っているということがここでも大きく働きます。つまり、文字と言語との間のその直接性を保証すると、言語を直接に書けるんだという、そういう特権性を漢字に対して持つ、とりわけ日本においては漢字に対してそういった特権性を帯びる、性格を帯びるという、そういう契機を仮名が内包していたわけですね。で、 そういった、まあ、その仮名の特権性、音声に依拠した特権性というものが、和を、まあ、仮名を和のものであると、漢字を、まあ、文字を漢のものであるというふうにして、あたかも和漢のこの二重性というか、対地性というか、それが存在するかのように、みなし線が成立したというふうに考えられるわけです。でいわばその古事記におけるその上古の時、文字到来以前の時という設定自体がそういった特権性を生み出す一つのまあ基盤になっているというか、契機となっているというか、初発になっているというふうな言うことが、ということができるのではないでしょうか。でこのフィクションとしての二重性、この和漢の二重性はフィクションというべきものですけれども、そのフィクションとしての二重性はさまざまな局面でその演出されることになります。古事記について見れば、マガナが歌を担うということです。であるいはその、仮名文学の発達もそういうことになるかもしれません。でこうした二重性というものが、存在するということが、まあ、この仮名における、すみません、よろしかったですかね。仮名と和漢の二重性を、失礼しました。仮名と和漢の二重性を、まあ、文字の存在がまた強化していくというような、そういう循環的な流れが出てくるということになります。
On a vu ainsi que les kanas diffèrent des caractères chinois en ce qu'on leur prête le pouvoir de noter directement les sons, ce que renforce encore l'origine des kanas, c'est-à-dire cette écriture cursive des caractères chinois différente de l'écriture régulière. Les caractères chinois ainsi sont repoussés, si l'on peut dire, à l'autre pôle de l'écriture et en deviennent des contraires d'une écriture japonaise simple et immédiate qui seule peut noter les sons des mots purement japonais, les wago. La distinction donne ainsi naissance à un monde fictionnel, celui du pur japonais, celui du Japon véritable, du wa opposé à la Chine, au kan. On voit ainsi que la création d'une écriture vue comme proprement japonaise a permis de donner une tangibilité à cette idée d'un monde proprement japonais, qui paradoxalement n'a pu se faire jour qu'au prix d'une réutilisation et d'une déformation d'un modèle chinois.
いわばこうした仮名イコール和というようなものの誕生というのは、実は漢字から生まれた仮名を用いたものであり、かつ漢字というものに対峙することで生まれたものだということが言えるわけですけれども、一方でじゃあカタカナはどうなのかということがあります。でカタカナは実はこれは漢字文の補助記号として、まあいわば訓典の一つとして用いられることが多く、和に対しては漢の側に立つということができます。しかしこれが音声を示すという点に、まあ、注目というか着目をされますと、そこに注意が向きますと、実は和の側に立つこともあるんですね。でこれがこの今引いた、ここに引いてあります次元の愚観賞の言葉です。旗と、むずと、きと、しゃくと、きょとなどということのみ多く書きてはべることは、つまりこの愚観書の中にこういった俗語をよく含んで書いたということを次元が言っているわけですが、それは和語の本体にてはこれがはべるべきと覚えるないと、こういったものが和語の本体だというふうに思うからだというわけですね。無限にただごとなるようなる言葉こそ日本国の言葉の本体になるべきだと、こういった何でもないような言葉、雅ではないような言葉というものが実は日本国の言葉の本体なのだ。これは明らかに音声を表す文字としてのカタカナに注目しているわけです。
Si l'on doit faire une place au katakana, il conviendrait probablement de les placer non pas du côté du wa, de l'élément japonais, mais du côté de l'élément chinois kan. Encore que ces caractères phonétiques aient la même fonction phonographique que les hiragana. Ces caractères sont issus non pas de l'écriture cursive des caractères chinois, mais des ryakugana, les caractères chinois abrégés ou simplifiés. Il s'agit ici donc d'éléments repris des caractères chinois pour indiquer un son. Ils auront jusqu'à l'ère Meiji, où ils commenceront à servir à la transcription des vocables étrangers, une fonction auxiliaire, celle d'indiquer la lecture des caractères chinois et de faciliter la lecture des textes en chinois pour ceux qui ne liraient pas directement le chinois écrit. Le moine Jien ne pense pas autrement, qui explique dans un passage du Gukansho que les mots écrits en kana, comme les auxiliaires, n'ont à être utilisés que parce qu'ils sont intrinsèquement liés au fonctionnement de la langue japonaise et qu'ils constituent, en un sens, un bon expédient pour se faire comprendre auprès d'un public qui ne connaîtrait pas assez bien le chinois. Jien admet ainsi, et je le cite, « Ce sont ces mots infiniment triviaux qui, sans doute, constituent la nature de la langue du Japon. » Mais il reconnaît par là même que ces mots japonais en kana permettent une expression plus facile, ce qui corrobore encore la distinction entre le caractère étranger et difficile du chinois et le caractère immédiat et facile du japonais.
Et 最後に文字と文化意識ということで、今日の話を締めくくらせていただきます。文字の伝播というのは必ず言語との距離をもたらすものです。そしてその距離を縮めようとするというこの気球も呼び起こします。で、日本においてはその気球、その言語と文字との距離を縮めようという気球は、そのあるがままの自然な状態としての日本と、まあ、そういったイメージに結びつくことになりました。で、それは文字や文明を受け入れる側、受け入れる側であった日本が自らをまあその文字や文明に対峙させる、つまりフィクションとしての感なわけですが、感に対峙させるために取った、まあ、いわば加工であったと、フィクションであったということができるのではないでしょうか。で、そのフィクションを支えるものとして、かなという文字は極めて有効に作用しました。で、かなが日本において、これだけ広まったということは、それとその関わっているのではないかというふうに思われます。まあ、結論として申し上げれば、かなというものはその実用としての機能と文化的象徴としての機能の2つを有している。その経緯は今日お話ししたようなことであり、それは漢字圏というものの成立拡大の原理とやはり深く関わっているのだという、そういうことであり、極めて原理的なものが日本という場において具現化したものだというふうに考えることができるということ。
Nous terminerons cet exposé en soulignant combien on a tort de vouloir voir dans les tournures japonaises, dans les japonismes, dans la prose chinoise écrite par les Japonais et dans l'élaboration d'un système de kana, des spécificités japonaises. Ces dispositifs ne sont rien d'autre que les conséquences directes, et pour cette raison même largement répandues, du fait d'écrire en chinois littéraire. Partout où l'écriture est importée, il existe une distance entre la langue orale et la langue écrite, ainsi, corollairement, qu'une volonté de réduire cette distance, visible dans l'élaboration du Paxpa en Chine et du Hangul en Corée. Les kana, en ce sens, ne sont que la variante japonaise de ce procédé répandu. La seule différence est qu'ils en sont venus à être considérés comme l'expression d'une langue purement indigène, exprimant immédiatement les pensées indigènes. Le Japon s'est ainsi créé une fiction d'un Japon primordial et antérieur à l'importation des caractères chinois, fiction qui n'est possible que si précisément ces caractères chinois existent et sont utilisés par des Japonais. On peut estimer que la large diffusion des kana au Japon, à travers le waka, ou la littérature en kana, a en large partie dû son succès à cette conscience culturelle, à cette idéologie d'un ordre distinct. Il y a ainsi une double fonction des kana, fonction utilitaire d'une part et fonction symbolique d'autre part. On peut souligner, en conclusion, qu'en Corée, le Hangul est devenu tardivement un symbole d'identité nationale, et on peut gager que s'il l'était devenu plus tôt, il se serait bien plus tôt diffusé avec une rapidité et sur une échelle comparable à ce qu'a connu le Japon.
Merci beaucoup pour votre attention et votre écoute. Merci beaucoup.